それでは本日の聖書箇所をお読みいたします。イザヤ書2章1節から5節、旧約聖書の1169ページ下の段です。お読みします。アモツの子イザヤがユダとエルサレムについて見た言葉。終わりの日に主の家の山は山々の頂に固く立ち、もろもろの丘より高くそびえ立つ。そこにすべての国々が流れてくる。多くの民族が来て言う。さあ主の山ヤコブの家に登ろう。ヤコブの神の家に登ろう。主はご自分の道を私たちに教えてくださる。私たちはその道筋を進もう。それはシオンから御教えが、エルサレムから主の言葉が出るからだ。主は国々の間を裁き、多くの民族に判決を下す。彼らはその剣を隙に、その槍を鎌に打ち直す。国は国に向かって剣を上げず、もう戦うことを学ばない。ヤコブの家よ、さあ私たちも主の光のうちを歩もう。このところから、光のうちを歩むと題して西本浩一先生にメッセージを取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、イエス・キリストがお生まれになったクリスマスを前にしての大降雪アドベントの時を備えてくださりありがとうございます。また私たちの心の中に救い主キリストがお望みくださり、また私たち自身の心の中に神様の豊かな愛と恵み、そして平安を与えてくださるようによろしくお願いいたします。またイエス・キリストは平和の君と呼ばれています。今私たちのこの世の状態は、この戦争があるようなそのような悲惨な中にあります。神様どうぞ一日も早くその戦いが終わることができるように、また私たちも祈り、そしてまた私たちにできることを神様は示してくださって、これを成し遂げてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞまた私たちのお互い人間関係の中にも平安を与えてくださり、また互いに助け合い、そしてまた神様をあがめ喜ぶものとしてくださるようにお願いいたします。どうぞお一人お一人に神様の豊かな恵みと祝福を与えてください。どうか今からの御言葉の時をも、目には見えませんけれども助け主ご聖霊が私たちの心の中に働いてくださって、この聖書の言葉、神の言葉を理解し受け止め、そしてまたそれを行っていくものにしてくださるようにお願いします。今からの時をお導きください。すべてを御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日は光の内を歩むという題で、メッセージを取り継がさせていただきます。それは先ほど読んでいただきましたイザヤ書2章の5節のところに、ヤコブの家よ、さあ私たちも主の光の内を歩もうというこの言葉があります。私たちはこの光の内を歩む、まあ今のこの時代っていうのは本当に先が見えないような状態の中にあるんではないかなと思います。しかし同時に聖書を読んでいくならば、実は私たちに神様は救いの光を与えてくださっておられる。そしてまた私たちはその神様の救いの中に歩むことができるんだと、この希望をこの聖書を通して私たちは豊かに与えていただきたいと、そのことを願います。先日、私はテレビを少し見てたんですけれども、AI 搭載のロボットがですね、今この活躍している。で、一つのその工場で、 お弁当をつとあの詰めるっていうですね、そういうこの流れ作業、なんとそこには、まあ、人間とロボットが隣り合わせになってですね、このブロッコリーとチキンの唐揚げを詰めているわけです。で、最初は私は別にただ詰めてるだけかなって思ってたんです。ところがそのテレビはですね、中にこう詰めていくものを映していて、なんとそのロボットはあのチキンの唐揚げとブロッコリーを識別できる。そしてきちんとチキンはですね、そのチキンの入れるスペースに置くっていうことをですね、やっていた。まあ、私はそれを見てものすごくびっくりしたわけです。まあ、昔からロボットが働くっていう、そういうことは聞いてはいたんですけれども、まさかここまでですね、進んでくるとはちょっとこう想像できませんでした。もうこれだったらもう少しすればもう人間が必要でなくなってしまう。その代わりにロボットがですね、全部あのお弁当を詰めてくれる。そうなればすごく、まあもちろん便利がいいなっていうふうには思ったわけです。そしてその後ですね、まあ私はちょっとしっかり見てなかったんですけれども、あの家内は見ていて、あるロボットはもう忍者みたいにですね、ぴょんぴょんぴょんぴょん飛び跳ねてもう走り回ってるって言ってですね、まあ言ったんです。で、私はその時ふと、まあそれは平和のために使われたらいいけれども、まあ忍者のように飛び跳ねてるっていうことから、私はむしろもしこれが戦争に使われたらどうなんだろうかってですね、むしろ怖い思いがしたわけです。本当にこの技術革新というのは想像以上に進んでいってやる。平和のために使われたらそれはすごく役に立ちます。でももしそれが使い方間違ったらとんでもないものになってしまう。まあ家内とちょっと話をして、もうそれだったらロボット同士で戦争させたらいいんじゃないか言ってですね、でも私はそれだったらもう物が潰れたらもったいない。そしたらそれこそあのゼレンスキー大統領とプーチン大統領がオンラインで戦争ゲームやってくれたら、もうその方が安上がりで、また人も傷つけないし物も潰れないし、もうその方がいいんじゃないかって言ってですね、まあそんな話をあのしてたわけなんですけれども、技術はどんどん進んでいく。ところが人間の心はどうなんだろうか、本当にそのことを深く考えさせられます。そしてまた聖書は私たちに光の道を歩むようにとですね、もう本当にニュースを聞いてたら暗くなってしまう、もう闇の中を歩んでいるような、人が人を傷つけ痛め、そしてまた悲しみにも陥ってしまうというような、こういう中に神様は私たちに実は救いの光を与えてくださる。言うなればそれがクリスマスであり、また私たちはキリストが来られるということを待ち望んでいるということになるわけです。まあ、今礼拝堂の前にもあのろうそくがですね、立ってます。あの電気でついて、今これ2つしかちょっとついてないんですけど、本当は今日は3つつくはずなんですが、あの電池が切れてるかもしれません。なんでこう4つのろうそくがあるかというと、あの第4週、まあ、クリスマスの時には4つ全部あの光がつくということであるわけなんです。それは私たちの希望の光である救い主イエス・キリストをおいでになることを待ち望むという、まあ、大切な意味があるわけです。今読んでいただきました聖書の言葉の中に、このイザヤ書2章の2節に終わりの日というのがですね、出てきます。まあ、終わりの日、終末、もう人類最後の日とかですね、そういうようなことを私たちも耳にします。もう今から20年以上前ですけれども、ノストラダムスの大予言っていうのがですね、 流行っていたっていうか、もうよくテレビでも紹介されていました。まあ私もどうなるんだろうかなってですね、思ってたわけです。もう2000年になったら人類が滅亡するって言って、そしてまたその関連の本なんかもベストセラー、もうたくさん日本では売れていた。じゃあどうなったのか。まあ今私たちは生きているわけです。そのノストラダムスの大予言というのは当たらなかったということです。でもそれは他から聞くとあんまりヨーロッパではですね、話題にもそんなになってなかった。もう騒いでたのは日本だけだったってですね、一体これどういうことなんだろうかと思うんですけれども、でもやはり終わりの日っていうことを聞くと、まあ私たちは心が騒ぐんではないかなと思います。まあ日本でも平安時代末法思想っていうのがあってですね、もう終わりが近いっていうような、そういうようなこともあったわけです。だから私たちはこの心に不安を感じる、どうなるんだろうかというですね、将来に対する思いを私たちは持つわけです。そこが他の動物とは全く違うものです。おそらくはもうあんまり犬と、とか猫はですね、心の平安とか平和っていうのはそんなに深刻には考えてないと思います。でも私たちはやっぱり将来平和に過ごせるだろうか、どうなるんだろうか、そういう思いを持っていると思います。じゃあ聖書にはどんなことが書いてあるんだろうか。一つのことを見るとですね、例えばマタイの福音書の24章っていうところには、この終わりの時のその印っていうことが語られています。まあ今開かなくても大丈夫です、私が簡単にお話しさせていただきますので。その時にイエス様の弟子がですね、世が終わる時にはどんな印があるんでしょうかとイエス・キリストに尋ねた。そしたら、イエス様はいくつかのことを挙げられたわけです。一つはもう偽キリストが現れるってですね。で、このことは私ももうそれこそずっと昔に聞いたことあるんですけれども、もう韓国ではその自分がキリストだっていう人が40人ぐらいいるって言ってですね。そんな話聞きました。で、中にはこれはもう聖水だって言って一升瓶に水を詰めてですね、これを飲んだら病気が治るとか言って売って儲けた人もいたとか、そういう話を聞くわけです。で、最近のニュースでは統一教会のことがニュースでもクローズアップされているわけです。だから終わりの時代になると人間の心っていうのは非常に不安になってくるわけです。そしてもう2000年近く前にイエス様は偽キリストが現れる、そしてまたもう一つのことは戦争の噂を聞くっていうことをですね言われました。もう今ウクライナ、またパレスチナ、本当に悲惨な状況があるわけなんです。そして私たちはそれは関係ないとはですね言い切れません。もうミサイルが日本に飛んでくるとか、また台湾の問題とか、決して遠い話ではないということを思います。そして敵対する、民族は民族に、国は国に敵対しているっていうのが今の時代の世界の姿であるわけです。そしてまた自然界においても飢饉と地震という問題があります。私たちは東南海大地震がいつ来るかわからないというですね、そういう不安があるわけです。そしてもっと私たちは身近に考えなければいけない問題は、実は多くの人の愛が冷えるということをですね、イエス様は言われたわけなんです。それは私たちにとってはすごく重要なことではないでしょうか。愛が冷える。そしてまた困っている人に対して無関心。マザー・テレサっていう人がいました。もう本当に死に瀕している人をですね抱えて、彼女は顔を拭いてあげ、水を飲ませてあげた。そして世界中の人たちに助けてくださいと 訴えていったわけなんです。で、私は彼女が言った一つの言葉は忘れることはできません。一番問題なのは、実は無関心なんです。このことに対して一つも関心を持たない。もうこれが私たちの最大の敵です、と彼女がですね、言った言葉が私の心の中に残っていますけれども、本当にこの今は愛が冷えている時代であると、イエス様はそう言われたわけなんです。願わくば私たちの心に本当にこの愛がですね、増し加わってくるように。もうすぐクリスマスを迎えますけれども、まあ、ごちそうを食べたりプレゼントをあげたりもらったり楽しい時なんですが、本当の楽しさ、喜び、どこにあるのか、私たちはそれを見出すものでありたいと思います。まあ、イエス様はそのようなことをマタイの24章のところで言われたんですけれども、最後に言われたのは、耐え忍ぶ者は救われるということを語られました。もう愛が冷えている時代です。ですから私たちは人から愛されようとそのことを願うのではなくてですね、むしろ自分が愛されていなくてもですね、それを耐え忍んで、神様は私を愛してくださっておられる。クリスマスの最大のプレゼントは何か。それは父なる神様が一人子イエス・キリストを私たちのために、その罪の滅びから救うために与えてくださった。私たちが本当にお互いに許し合い愛し合うために、その御子を十字架にかけ捨てて、そして罪人の私たちを許し愛してくださった。それが私は最大のクリスマスプレゼントであると思います。その愛を私たちはこの時に与えていただく。そして自分は神様に愛されているんだ。そしてその愛に心満たされて相手を愛する、そういうものに私たちは変えていただきたい、そう思います。最後まで耐え忍ぶ人は救われますとイエス・キリストは約束してくださっておられます。今は確かに終わりの日かもしれません。しかし信じる、その信仰によって私たちは本当に心に勝利を与えていただきたいと、そのように願います。そしてもう一つのこの大切なことが、実は読んでいただいた3節のところに、多くの民族が来ている、さあ主の山ヤコブの神の家に登ろうというですね、言葉が出てきています。何なんだろうかなって思います。主の山って一体どこにあるのか、ヤコブの神の家って何か。この主の山っていうのは、実はこれは簡単に言うと、まあ、その後に出てくるシオンというのがですね、3節の終わりの方に出てきます。シオンの山、実はこれはイスラエルの都エルサレム、そこがですね、実はシオンの山と呼ばれ、この主の山、そこに神様がおられる。で、ヤコブの神の家とは何か、もう一言で言うならば、これは神殿ということになるわけです。で、このイザヤの時代、今からおよそ2700年以上もう昔です。ちょっと想像がつきません。でもその時まだそこには神殿がありました。そしてまた人々がその神殿に詣でる、そこで礼拝を捧げるということで、山ですから登っていかないといけないわけです。もうエルサレムっていうのは高高い丘のようなところにあってですね、今も下からバスなんかでこう登っていってます。でももう昔は徒歩で、またあるいはロバの背に乗ってですね、登っていく、大変なことであったわけです。だからこの3節の言葉っていうのは、もう巡礼家だった。もう巡礼の人たち、礼拝にですね、 登っていく人たちがもう自分自身を励ますために、さあ主の山、ヤコブの神の家に登ろう、主はご自分の道を私たちに教えてくださる、私たちはその道筋を進もうと言ってですね、自分自身を励まして、そしてあのエルサレムの山を、神殿を目指して登っていく、そういう歌だった。で、実は不思議なことにこの言葉がですね、同じように旧約聖書の御箇所っていうのがこの後にあるんですけれども、御箇所の4章っていうところにほとんど同じ言葉が出てきてるんです。本当に不思議です。時々聖書で言われる言葉は、その同じ言葉が2回繰り返されて出てくるのは非常に大切な意味がある、心に留めておかなければいけない、そのように言われてます。新約聖書でもこのアーメンっていうですね、真実その通りですっていうその言葉がアーメンアーメンと2回続く時があるんです。それは非常に大切なことが語られて、私たちはそれを守らなければいけない。そして旧約聖書にこのイザヤ書と御箇所に同じ言葉がですね出てきている。これは私たちは注目しなければいけない。主の山、ヤコブの神の家に登ろう。それは神様を礼拝しようということです。まあ今はもう交通機関が発達してますので、もう車やですね、またバスに乗って簡単に行くことはできます。しかし昔の人たちは非常にこの苦労して登っていって神様を礼拝する。で、私はある意味柏原教会というのは聖書に忠実なところがあるのかなと思いました。というのは、私たちは礼拝するために3階まで登ってこないといけないんですね。もうある方は2階の踊り場のところでハーってため息ついて、まあ、少しちょっと小休止してからまた続いて3階まで登っていく。でもそれは、まあ、ある意味私たちが神様を礼拝するためには、まあ、それぐらいのことは必要なことではないだろうか。そしてまたここにももう一つ大事なことがあるわけなんですけれども、そのヤコブの神の家で今はどうなってるかっていうとですね、そこには神殿は建っていないんです。そして神殿の代わりになんとイスラム教のモスクがそこに建ってある。私はエルサレムに2回ほど行きましたけれども、もう40年ほど昔に行った時にはそこに入れたんです。そして私はそのモスクの中に入ってですね、その中心的な、もうそこは昔はモリアの山と言われて、そしてそこでなんとアブラハムは自分の息子イサクを殺して神様に捧げようとした、その岩がですね、私は見ることできました。でも2回目行った時はもうそこには入れない、もうイスラム教の人しか入ることができない、制限がかけられていたわけです。そしてそこにはモスクが建っている。ある方はもしそこにこのユダヤ教の神殿が建ったら第三次世界大戦になるってですね、そう言いました。おそらくユダヤ人の経済力から言うならば、そこに神殿を建てるっていうのはもう全世界のユダヤ人が捧げたらですね、昔よりももっと荘厳な神殿が私はできると思います。でもそれをやったらもう世界が終わりになってしまう。まあ今でもイスラエル、パレスチナで、まあ百何十人かの方が拉致されたということで大変なことになってしまって、そしてパレスチナ人の方がもう1万数千人ですね、亡くなっている。もうめちゃくちゃなことです。だからもう本当にこれは驚くべきことが実はあるっていうことを私たちは認識する必要があると思います。本当に終わりの時にどのようなことになっていくんだろうか。でも大事なことは何か、それは さあ主の山ヤコブの神の家に登ろう、そのことは実はその後に続く、主はご自分の道を私たちに教えてくださる、私たちはその道筋を進もうというところに私たちのなすべきことが語られているわけなんです。だからこれは2700年前に歌われた巡礼歌のことではない。実は私たちがなすべき大事なことがある。それは主がご自分の道を私たちに教えてくださるということです。まあ道っていうのはもちろん歩く道もそういう意味もあるんですけれども、もう一つ大切なことは私たちの人生の生き方っていうことなんです。自分がどうやってこの世をですね生きるのか、それを主が教えてください。3節の終わりを見ると、エルサレムから主の言葉が出るからだっていうふうにですねあるんです。主の言葉、そしてわざわざここの主っていうのは太字で主っていうふうに書いてるんです。なんでこんな太字をわざわざ使ってるんだろうか。それは全能の神っていうことを意味している言葉、全能の神様の言葉、それを私たちが実は教えられ、そしてまたそれを守っていく必要があるっていうことなんです。そしてこのご自分の道を私たちに教えてくださる、神様のご自分の道って一体何なんだろうかって思います。まあ、私は新約聖書から見るならば、それはヨハネの福音書の14章の6節にイエス・キリストが私は道であり真理であり命である、誰でも私によらないでは父の身元に行くことはできない、そう言われたんです。イエス・キリスト自身が私は道である。ですから私たちがこの世に生まれてですね生きる生き方って何か、それはキリストが生きられたように生きるっていうことではないかと思います。じゃあキリストはどうされたのか、命を捨てられたっていうことです。十字架にかけられた、そして十字架の上で死なれた、まあおそらくはたくさんの人は知ってると思います。でもその十字架に何の意味があるんだろうか。一つにはそれは私たちの過ちがすべて十字架の上で許されるということです。神様は私たちを許してくださる。きっと私たちには失敗がもう一つや二つではないと思います。数えきれないほどあるかもしれない。中には自分自身が深く傷ついたということもあると思います。逆に自分が全然知らないで人の心を傷つけたということもあるかもしれない。そうしたものをすべてイエス・キリストは十字架で許してくださった。そしてそのためにまず自分の命を捨ててくださったというところです。まあ人はうまくいかなくなると争うということがあるんです。喧嘩する、それが大きくなるともう国と国との戦争になって多くの命がですね失われる。一体そういう争いどこで落としどころを見つけることができるのか。実は神様は私たちが互いに愛し合い許し合うためにその一人子を私たちのところに送ってくださった。そして私たちが互いに許し合い愛し合うようになんとご自分の御子をですね十字架にかけてくださって全てのものの罪を許された。それがもう神様の言うなれば落としどころ、私たちが和解をするようにですねそのことを示してくださった。それが十字架であり、またイエス・キリストがお生まれになった、その大切なことであるわけです。それを私たちに教えてくださる。そして私たちはその道筋を進もうってですねあります。でもそのことは決してたやすいことではないと思います。 相手を許す、受け入れる、口で言うのは簡単です。でも自分に危害を加える人をですね、私たちはなかなか簡単に許すこともできないし、愛することもできない。このことに対してイエス・キリストは何と言われたのか。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追って私についてきなさい。そのように言われたわけなんです。決して楽なことではないです。でもイエス・キリストは私についてきたいと思うならと言われてるんです。イエス・キリストは十字架にかけられました。しかしキリストは死んでしまった。もうそれで永遠に滅んだのか、そうではないんです。死の中から蘇られた。そして私たちに永遠の命を与えてくださっておられる。ですから私たちが歩むのはただこの世だけの命ではないんだ。神様は私たちに実は神の国、永遠の御国を備えてくださっておられる。まあ簡単に言うならば天国っていうことです。私たちは必ず健康であっても死ぬ時がですねあるんです。もう永遠に生きてるっていう人はいません。まあ、この間も日本で一番長生きの人が柏原におられたって全国ニュースに出てましたけれども、116歳、すごいなってですね思います。もう私もどれだけいけるんだろうかって思いますけれども、大事なことはやはりその先のこと、永遠の命、そして天国の希望、そのことが大事ではないでしょうか。まあ私も高齢者の方訪問したり病院に行ったり、ずっとそういうことがありました。もう中にはもう本当にこの天国が近いっていう方もですね実際にいらっしゃったわけです。でもこのイエス・キリストを信じている人は心に平安がある。いやむしろそこ、この死ぬことがですね、逆に言うならばその希望になるっていうのを、まあ、私は実際にそういう姿を見させていただいて、私自身が励まされたということが何度もありました。ああ本当に神様が約束してくださっておられることは真実だなということを思いますし、やがては私は逆の立場になる。私がベッドに横たわってですね、他の方がいらっしゃって私を励ましてくださる、そういう時は必ず来るんだということを私は何度も思いますけれども、本当にこのイエス・キリストを信じるっていうのは素晴らしいことだなということを思います。まあ、私たちは主の山、ヤコブの神の上に登る、まことの神様を礼拝する、そして私たちの心の中に神様の約束の言葉を与えていただくということであるわけです。じゃあそれを信じたらどうなるのか。実は4節のところに、主は国々の間を裁き多くの民族に判決を下すという言葉が出てきます。まあ、実はこれはやがて将来に起こるべき一つの重要な予言です。それは何かっていうと、イエス・キリストが再び来られるっていうことなんです。まあ、難しい言葉で言うならば再臨っていう言葉がですね使われています。イエス・キリストがこの世にお生まれになった、初めて臨まれた初臨というふうに呼んでいます。しかしイエス・キリストは復活された後に天に帰られた。でも再びこの地上に来られて、全てのものを裁かれて、そして黙示録っていう聖書の一番最後を見ると、そのキリストがこの地のものを治められる、千年の間平和が続くっていうことが黙示録の中に書かれているわけです。で、私はそのことを信じてます。聖書に約束されたことは必ずなる。神の子キリストがお生まれになって私たちのところに来てくださった、クリスマスをお祝いしている現実だと思います。私ももう本当に幼稚園の時からクリスマス、いわば仏教だったんですけれども、お祝いしてたんです。で、親はクリスマスプレゼントもくれました。でもなんでクリスマスをお祝いするのかわからなかったわけです。でも私は教会に来るようになってですね、 そのクリスマスの意味が初めて分かった。それは自分を滅びの中から救ってくださり永遠の命を与えた、たとえ肉体が死んでもですね、生きることができる、その命を神様が与えてくださる。私は非常に驚いたわけです。そしてこの信じてその希望が与えられている。そして大事なことは、実はこの4節のところを見ると、彼らはその剣を好きに、その槍を鎌に打ち直す、国は国に向かって剣を上げず、もう戦うことを学ばないってですね、もう戦うことを学ばない、戦いをやめる、争いをやめるってことなんです。キリストは平和の君っていうふうに呼ばれています。まあ、私が中学生の時にベトナム戦争っていうのがありました。もうニュースでやってました。もう今のウクライナとかパレスチナとですね、まあ、状況は違うかもしれませんけれども、本当にもう民間人が殺されていく、もう本当にいたたまれない思いをしました。で、そういう中にクリスマス休戦っていうのがですね、出てたんです。クリスマスの時に争いやめる、不思議だなって思ったんですね。まあ、私はクリスチャンではなかったんです。でもなんでクリスマスっていうことで戦いをやめるんだろうか、あんまりよくは分かってませんでした。でもこの聖書の言葉を見るならば、ああそうなんだ、神様が争うことをやめさせてくださる、そして平和を与えてくださる、もう戦うことを学ばない。本当に私たちは争いやめたい。戦争だけではないと思います。人と人との間の争い、本当に私たちが不仲になる、もうそういうものが全部やめられてですね、私たちが仲良くなってお互いに愛し合うものになったら、なんと素晴らしいだろうか、そのように思うわけなんです。イエス・キリストは平和の君、そして私たちは今クリスマスを迎えます。そしてイザヤが言ったのは何か、五節のところに、ヤコブの家よ、さあ私たちも主の光のうちを歩もう。彼はそう言ったんです。主の光のうちを歩む、それがイザヤのメッセージであった。まあ、私はこの光という言葉を聞いたときに、新約聖書の中でイエス・キリストが言われた言葉を一つ思い出しました。それは、私は世の光である、そう言われたんです。で、それはヨハネの福音書の8章12節に出てきます。私は世の光である。まあ、テレビやラジオの番組でも世の光っていうのをですね、教会関係で放送してますけれども、暗き中の世の光、神様は私たちに救いの光を与えてくださる、希望の光を与えてくださる。それは何かっていうと、人を責めない、人を許すっていうことです。そのヨハネの8章っていうところを見ると、一人の姦淫の罪を犯した女の人が連れてこられた。もう姦淫の罪を犯したら石で打ち殺されなければならない、その当時のユダヤ人の律法ではそのように定められていたんです。だからイエス様に反対する人たちがその人を連れてきてですね、どうするのかと言ってきたわけなんです。律法によるならば、罪を犯したから石で打ち殺さなければいけない。イエス様は何て言われたのか、あなた方の中で正しい人が石を投げなさい。そしたら高齢の人たちから最後にはもう全員そこを去っていった。あなたを罪に定める者はいないのか、いません、私もあなたを罪に定めない、もう罪を犯してはいけない、イエス・キリストはそう言われたんです。彼女を許された。なんで許す権威があるのか、それはキリストが私たちの罪を負ってくださり、十字架で自分の命を、その罪のために 捨ててくださり許してくださった。そして私たちがなすことは何かというと、そのキリストに従っていく。イエス・キリストは、私は世の光です、私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持ちます。だから私たちが従う、もちろん最初に言ったように十字架を担ってイエス・キリストについていく、そういうこともあるんですけれども、大事なことはこのイエス・キリストの光が私の心の中に与えられているっていうことなんです。その死の中からよみがえり復活して永遠の命が与えられて、たとえ肉体が滅んでも私はこのキリストによって生かされるんだと、私はそういう人たちを何人も見させていただいてですね、本当に感謝ですし、ああこれが真実なんだなってですね、何回も思いさせられたわけです。だからそういう姿を見るときに、まあ、私は本当にこう牧師はやめられない、そこに人間の真実があり本当に希望がある、私たちの命は死で終わるんではない、復活の命が与えられている、これほど幸いなものは他にはないわけです。そしてなんとイザヤは今から2700年ほど前に、さあ私たちも主の光のうちを歩もう、そのように励ましを与えた。私たちもその光をいただいて、そしてこのイエス・キリストの愛、そしてまた栄光にもう心を輝かさせていただいて、このクリスマスの喜びを共に感謝するものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、このクリスマスの時を私たちに与えてくださりありがとうございます。本当に私たちは心の貧しいものです。自分のことしかわからない、そして他のまた隣の人の痛みもわからない、本当に愛の乏しいものです。神様どうぞ私たちを憐れんでくださり、そのような私たちの貧しい心にもイエス・キリストはお望みくださってご自身の栄光を輝かしてくださいます。どうぞ私たちがこのキリストの光に照らされ、そしてまた愛に満たされ、どうぞ喜びを持ってこのクリスマスを共にお祝いするものとさせてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞ私たちお互いに愛し合い許し合い、神様のその栄光の中に共に生き、また歩むものとさせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。